現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、ナミさん、
はい、
今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、ライオンズゲートのお話っていうことで、はい、ちょっとね、宇宙エネルギーの不思議なお話をしようと思うんですけども、はい、初めて聞いてそれは何ですかっていう方がね、たくさんお見えになったりすると思うんですけど、昨日ですね、8月1日、実は新月だったんです。獅子座の新月をね、はい、昨日迎えてるんですけど、
はい、
この獅子座っていうのは、ライオンの、
ね、はい、獅子。
こと、獅子のことですね、で、その時期に宇宙のエネルギーが最大になる時が来るっていうのが8月8日、88の日にエネルギーが最大になると言われてます。で、これっていうのは、じゃあ何ですかっていう話で、実はね、これマヤ歴に関係してくることでして、マヤ歴っていうのは、今のね、グレゴリオ歴とはまた違って、もう本当に昔のね、マヤ文明、
はい、
旧の昔の、メソアメリカ、グアテマラのね、高地の方とか、メキシコの方やなんかで、昔、今のカレンダーみたいな暦ですよね、
はい、
として、使われてた、マヤ歴っていうものがあるんですけども、
はい、
そのね、マヤ歴の中では、7月の26日の日が、宇宙元旦だと、元旦ですよっていうことで、言われてまして、
はい、
7月26日の日に元旦を迎えてゲートが開いて、8月の8日に最大になり、8月の12日までの間に閉じていくとされている、地球にエネルギーが宇宙からすごく降りてきている、期間ですよっていうふうに、言われているのがこのライオンズゲートなんですけど、で、実際ね、そのライオンズゲートっていうのが、じゃあすごくスピリチュアル的で目に見えないわけのわからない世界の話かっていったら、実は天体やこれ科学的にも言われているお話で、例えばね、夏至を過ぎると宇宙のね、こう配列が変わってくるんですね。星のこう配列が変わってきて、で、8月8日に、最大のエネルギーを迎えるとされている日が、銀河系の中心に地球が来る日だと言われているっていうこともあったり、それからシリウス、星ですね、シリウスの星が、地球につながるゲートウェイが開く日っていうのが8月の8日ですよっていうことで、地球と宇宙が、つながって、あの世とこの世が一番つながりやすい日ですよっていうね。まあ、春分の日とか秋分の日のね、お彼岸の時にもこの世とあの世がつながりやすいですってね、何回も話してるんですけど、そういうのが宇宙体で起きているっていうのが今この時期だと言われてるのがライオンズゲートという話でね。そうなんです。で、これは、じゃあ、例えばね、古代エジプト文明にも実は由来してるっていうことも言われてて、スフィンクスってわかります？はい、ピラミッドのエジプトの、
はい、
ライオンみたいにこう、ね、あれも、ゲートの番人だっていうふうにね、言われてるぐらいで、ピラミッドっていうのはもともと宇宙エネルギーととてもね、関わりがあるって言われてて、はい、星の天体を見ながらピラミッドもね、作られていたってされるぐらいで、宇宙とつながりを昔の方たちっていうのは、すごく大事だと、
はい、
肉体を持って生まれてきてるんだけども、宇宙とつながっている地球全体の生命体の中の人間っていう、哺乳類のその生命体、が自分だっていうことをすごく大事に考えていたので、今の現在の生活や、今と地球にこう生きている生命体として存在しているっていうことが当たり前で普通ではなくって、すごく希少で意味のあることで、 生まれてきた以上はその生まれた時代とかその環境にね対して意味があったり、はい、使命があったり宿命があったりするんだよって考えてきたのが、マヤ暦の時代からもそういうことって考えられてきてるわけで。
そうなんですか。
ね、もう中国の、東洋占星術の中でも、中国何千年の歴史っていうぐらいでね、すごく古くから、そういうことっていうのは言われてきてまして、不思議な世界かなっていうふうに思われてる方もね、たくさんいて、目に見えない世界だし、よくわからないってね、思う方もたくさん見えるんですけど、実は、そういう、天体だとか宇宙とかそういうエネルギーっていうのを昔の人はとても大事に考えていて、で今よりもやっぱり物がとても少ない時代ですよね、はい、でなんか買ったり、売ったりなんていうことはまずねなかったりして、もう本当に日々の肉体が生存するために食べるものを取ったり育てたりして、食べて生きて毎日生活、暗くなったら寝て、はい、明るくなったら起きてっていうね。で、雨の日は雨が当たらないところに避難してるとか、
そうですよね、
そうそう、そういう、季節に合わせて地球の、その、エネルギーに合わせて生活してきた延長が今現代で、はい、で、皆さんが考えてる今の現代っていうのが、いいか悪いか、未来がどうなるかっていうのはね、またこれからどんどん先の話なんですけど、でも、昔も今もみんな同じことを考えてるっていうのは、今がよくありたい、自分がよくありたい、幸せでありたい、ね、満足していたい、満たされていたいっていう思いが、とても強いのは今も昔も同じですよね。
う
ん、
そうですね。
で、魂と肉体は、別ですよっていう話をね、鑑定でもいつもするんですけど、人間っていうのはね、魂のエネルギーと肉体のエネルギーっていうのは別なんですね。うん、で、魂は、まあ、皆さんがご存知の言葉で言うと、あの世っていうものがあるとすると、うん、そこへ帰ると、
はい、
で肉体は滅びたら日本はまあ火葬するっていう風にね、はい、法律上になってますの で、ね、現在は火葬して骨になったら、まあ、お墓なり、うんね、そういう風にするんですけど、納めるんですけど、骨になっても魂はまたあの世へ帰るっていうことが起きているっていうのは実際本当の話で、そういうことが今こう解明されたり証明されたりっていう研究されたりして、科学的にも実証されてて、本とか研究でもいっぱいね、そういうことが書かれたり発表されてる時代になってきたんですね。で、地球と人間っていうのはずっとこう進歩っていうかね、はい、こう経過をずっと続けてて、継続してて、うん、で、昔のその何千年も前、紀元前とかそういう時代っていうのは、生命体、地球全体の生命体、地球も人間も全て動物も植物もですよね。その時代は、そういうレベルの生活をする、まずスタート段階だったと。うん、はい、で、今はそれがどんどんアセンション上にだんだん高次元に上がってきて、うん、今、ね、レベルが上の方へこう上がっていると。だけど、今の時代っていうのは肉体、特に物質的なこと、目に見えることが先行しすぎて、自分の魂、要は内面ですよね、
はい、
うん、見えない世界をちょっと置き去りにしてないですかっていうことがこうたくさんこう見直されてる時代になってきたんですね。で、時代がどんどん変わり、2000年を超えて、で日本も令和にまた変わりっていうことで、はい、どんどん時代の流れがね、またさらに変わってきている時を迎えているということで、じゃあ、時代遅れにならないためにはどうするのっていうね、
そうですよね、
そうそう、これから令和になって、はい、またこれね、令和何年、十何年、20年、30年ってなっていく時代をどういうふうに生きていこうっていうことをみんな模索しながら普段生活ねして見えると思うんですけども、はい、一番ね、なんていうのかな、こう生きるっていうことの原点って、
はい、
さっきもねちょっとお話ししたんだけど、人間って自分の中でエネルギーを作り出せない唯一の生物 なということで、やっぱり外から、あの栄養源を取らないと、人間の肉体っていうものは維持できないですよね。だから人間っていうのは食べれなくなったら当然ね、肉体は終わりを迎える時が最後は来ますからね。で、そういう風になるまでの間に、どういう経験や体験をして、どういう出来事や事柄を、クリアしていく、頑張っていく、乗り越えていくっていうことを繰り返しながら人間っていうのは生きてる、まあ生き物ね全般にそうですけど生きてるっていうことで、宇宙のエネルギーの中からしてもう何千年何億年っていうエネルギーからすると人間のたかだか100年に満たないぐらいの、あの年月なんて本当にもう0コンマどれぐらいの大きさかっていうぐらい本当に小さなあのこと時間軸枠なんですけどね、そういう一瞬の時間を大事にいろんなことを経験しながら生まれて生きていくっていうことを学ぶために人間として生まれてきてるわけで、じゃなかったら生まれてこなくてもいいわけでね、あの世の方が素晴らしい世界なんで、そっちにいれば何の苦もないわけですから、やっぱりいろんなことを体験経験し地球と共に生きて地球全体のエネルギーとともに一生を過ごしていくっていうことが大事。で、それを忘れている現代人ですね。で、今このライオンズゲートの開いてる時期っていうのは、特にね、そういうエネルギーとつながりやすい時期なんです。で、例えばね、敏感な人だと、体がビリビリするとか、例えばね、背筋や頭がビリビリするとか、なんかエネルギーをすごいか、眠くたくすごいなるとか、体がだるくなるとか、普段とはなんかこう感じたことのないようなことが起きたりね、する方もお見えになる。
そうなんですか。
方も、ね、肉体でそういうことを感じ取る方も、中にはね、お見えになりますけど、まあ皆さんね、そういう方ばっかりじゃないんですけど、もともとの人間っていうのは、生命体としてはそういうことが、すべての人に備わって、肉体を持ってる。だけど忘れてたり置き去りにしている人と敏感に感じ取りたいなと思いながら、訓練っていうかな、そういう体質だったり、生まれ持ってる人もいるし、だんだんそうなる人もいるんですけど、そういう風にされてる人との違いがあるだけで、受けてることはみんな同じなんですね。エネルギー降り注いでますから、自分の上だけ屋根があったってね、そんな屋根なんて関係ない物質的なものじゃないのでね、エネルギーって降り注いでるので、そうなんですよね。なのでそういったエネルギーが降り注いでる時期だよっていうことで、ちょっとね、例えば寝る前だったり一人で静かにいる時間とか、お風呂でもお手洗いでもいいですね、静かにしてる時間に少し目を閉じて、深呼吸をしながら自分の、ヨガで言ったら瞑想みたいなことですよね、っていうことを少しされるだけでもリラックス度とかそういうエネルギーを受け取るっていうことがだいぶ違うと、思いますし、それから例えば、自分でそういうね、ことされてる方はできるけど、やったことないっていう人もね、たくさんいるので、深呼吸をね、寝る前に、10回、20回、目を閉じて、ゆっくりされるだけでも、で、深呼吸っていうとね、皆さんね、鼻から吸って口から吐くと思ってるんだけど、実はできる方は鼻から吸って鼻から吐いて、ってほしいんですね。
鼻から吸って鼻から吐く。
で、暖かい空気が入るのを感じながら吐くとき、ごめんなさい、冷たい空気が入るのを感じながら吐くときは暖かい空気が出ていくっていうのを鼻の中で感じ取るような感じ、イメージをしながら。で、それから、宇宙のエネルギーとつながるんだよって、寝てる時っていうのは、高次元とつながってますのでね、睡眠ってとても大事で、寝てる間に、自分の脳が、こうね、なんていうんですか、ダウンロードされてる状態になってるということでね、寝るっていうこととても大事なことですので、そういうふうに、イメージを膨らませながら寝ていただくと、例えば予知夢を見たりね、何かつながって、あ、こういうことが見えたなっていうことも中にはあったり、する方もね、お見えになりますね。不思議なことだと思われている方多いんですけど、実はすごく大切なことで、実は普通に皆さん日常の中に取り入れないと これからの時代はいけないっていう時代になってきていますね。特にオリンピックが来年あったり、まあ、2023年からまたエネルギーが、ね、とても変わっていく、時代の流れがとても変わるっていうふうに言われてますので、はい、今そういう準備期間だと思ってそういうことをされるっていう時期ですね。
はい。じゃあライオンズゲートは8月8日がこう最大限、
一番最大に開いて、そうですね、
はい、それが8月12日に、うん、はい、まあ、向かってだんだん閉じていくという感じなんですね。
そうですね、はい、そうですね、はい、太陽系システムとシリウスの星がキーワードになってますのでね、うん、
はい、
うん、そういうことからもエネルギー、まあ星や月や太陽を見てエネルギー感じないという人は多分いないと思うんですけど、うん、私たちの生活や日常、地球の生命体っていうのは天体宇宙ととてもつながりがあることだっていうことはなんとなくこう記憶に、ね、はい、していただいてると、ね、はい、いいと思いますね。
はい、
はい、
分かりました。できるだけ瞑想ですとかね、本当に
そうですね、
この期間にするといいということですよね。
そうです。で、今の時期にね、たくさんそういうエネルギーを、インプットをこうチャージしていただくと、自分のね、こう今の、古い今までの、視点だとか概念だとか、そういうものを見直したり、いろんなこう自分がパターン化していることを手放して新しいことを取り入れるとかね、いろんなこうプラスにつながっていくことがね、また起きてきますのでね、ぜひやっていただきたいと思いますね。
ライオンズゲートという言葉をね、
は
い、
ね、
今日教えていただきまして、
はい、
ぜひ皆さんも、はい、8月8日がもうマックスということですの で、
そうです、ね、はい、
ぜひ、まあ、心静かに、まあ、自分を見つめ直すという意味でも非常にいい時間が取れると思いますの で、
です、ね、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあ、奈美さん、来週は、
はい、来週はですね、お盆も差し迫ってまいりまして、はい、ちょっとね、こう寒いとヒヤーとするお話ということで、
はい、
霊、お化け、妖怪のお話っていうねことをね、ちょっと一つやってみたいと思います。ま
あ、とても興味深いお話です、
ね、ちょっと質問で、はい、こういうこと話してほしいっていうのが、うん、今日のね、ライオンズゲートの話と、それから妖怪やお化けの話を、霊の話してほしいっていうね、
これもリクエストなんですね、うん、
リクエストがありましたので、はい、ちょっとね、お話ししたいと思います。
はい、わかりました。
はい、
さあ、そしてこのコーナーでは皆様からの質問や、先ほど奈美さんが言ったようにこんな話をしてほしいというテーマも、
はい、
募集しておりますので、はい、ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎です。ファックスは 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で info@fmokazaki.jp。 ひふみ言葉のコーナーまで送ってください。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字 line@nami.cd は半角小文字 nami.cd、 そして Gmail ではnami.cd101@gmail.com です。すべて半角小文字で nami.cd101、 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。そしてオンデマンド放送で今日のお話も改めて聞いていただけます。 FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところありますので、そちらをクリックしていただくと、ナミコスミックのひふみ言葉があります。今日のお話もこれまでのお話も繰り返し聞いていただけますので、ぜひこちらも楽しんで聞いてください。ナミさん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。